ピアクズのサミダレオフトピック。グラフトビールの鬼です。ちょっと最後のジッパーサウンドがうまくいってない気がする。ま、こんなもんしょということで、サミダレオフトピック始めていきたいと思います。ピアクズ AKA アレイでございます。よろしくお願いします。と、まあなんとなく空いてしまいましたね。週がとうとうちょっとバタバタしておりまして、いつもそうじゃんっていう感じですけどね。いつもバタバタしてますけど、まあ、大していつもバタバタしてるって言ってるけど、別にバタバタしてないかもしれないですけどね。まあ何のこっちゃって話ですけど、始めていきたいと思います。いや、先週はちょっとインドア派な私ではございますが、キャンプにね、これ行ってました。キャンプといってもバンガロー的なやつで泊まるんで、そんなにもう、まあ難易度が高い、不便みたいな感じじゃない やつだったんですけど、まあ、キャンプ友達とかと行って、なんかこうお料理作る係としてちょっとキャンプ飯をプロデュースじゃない、まあ作ってきました。まあなかなかあれですね、まあ前もっていろいろこう準備をしていけば、まあなかなか美味しいですし、まあっていうかもうシチュエーションがね、美味しいシチュエーションで食べてますんで、まあ何作ってもうまいだろうみたいなところは若干ありますけれども、まあね、まあ良かったです。何作ったっけ。ステーキ、鶏肉と豆の煮込みと若漏れとケサディーヤと、ステーキは2種か。で、まあケサディーヤで巻いて食ったり食わなかったりみたいな。あとブドウのカプレーゼかですね、をしました。次、あとプルドポーク作って、次の日プルドポークサンドにして朝食べたっていうような感じです。まあいや、でもやっぱり道具いっぱいなんか用意して大変だなって思いました。お友達はあれがあるんじゃなかなかハードルはやっぱ高いなとも思いましたけどもね。まあなんか小屋に泊まれんだったらまあいいかなというのが、まあそれは昔から僕言ってるんで、小屋に泊まれんだったらまあいいかなみたいなところありますけれども、はい、そんな感じで、ちょっとそんなイベントがあった後はなんかその次の日なんかその疲れがすごい溜まってるのがくたびれちゃってましたね。まあ、くたびれてんのは夜中までスプラトゥーン3やってるからっていう説もあるんですけれども、そうですね、それもありますね。スプラトゥーン3が本当に面白くてね、もう狂ったようにやってますね。本当超ファンになってグッズとかも買いたいぐらい好きになってきちゃって、スプラトゥーン3靴下買いました。靴下と、とりあえず靴下か、リュックもすげえ欲しいなとかちょっと一瞬思っちゃったけど、まあでもリュックはちょっとあれか、高いしね。いろいろでもグッズはちょっと欲しいですね。ゲーム中で一応ね、服とかがいっぱい着れるのは皆さん知ってると思うんですけど、なんとなくやったことない人も、あれね、ちゃんと一個ずつね、ブランドもあって、そこのブランドのはコートストリート系とかさ、スポーツ系とかさ、ちょっとシャツとか出してるとことか、ライダースとか、こう、ロッ ックな感じの服出してるとことか、なんかね、そんな感じでね、あるんですよ。ちゃんとあって、なんかそういうのがちゃんとしてて、ちょっと面白いなと思ってます。そういうところも面白いなと思ってやっていますし、やっぱりガチマッチって今そういうのが始まって、バンカラマッチってやつ、ガチマッチって言ってですね、まあ、腕前のランクみたいなのが出るんですよ。 C マイナスから始まって S プラス、最終的に X っていうのが解禁されるんですけど、まあそういうの、うん、今 C マイナスから C にこの間上がりました。 C プラスになって B マイナスに上がるときは昇格戦っていうのがあって、それに勝たないと昇格できないんですよ。まあそういうのもあってね、今YouTube 見て、ヒカキンさんが S になってたのかな。あの人は本当ゲームもうまいし、すごいよね。って思いますけれども。さあ、さあ、ということで。別に今日はね、決めてないんですよ。なんかダラダラ、さあ、あれだと、またやんないかなと思って、とりあえずビール飲んで、ビールの今日は話しようと思ったんっていう、ビールの話っていうかさ、もうビア犬のさ、勉強全くしないんですよね。そりゃそうだよね。スプラトゥーンやってるからね。人間の時間は有限だからね。一日一に僕ができることなんて限られてるんだよ。だから仕事に行く私、ビールを飲む私、スプラトゥーンするよする私、ビア犬の勉強する私と、いろいろな私がいればいいんですけど、残念ながら私は一人、脳みそは一つ、手足は一つ、一組ずつというところですから、まあまあまあっていうことでね、そんなこと言ってもしょうがないんで、とりあえずビールを飲んで、ちょっとね、ビア犬の話というかね、ちょっとね考えたんですよ。ビア犬の勉強って難しいから、ここでやって、ここのラジオでみんなの前でやったことだったら多分試験当日も忘れないんじゃないかと思って、苦手なところを僕が読むから読むっていうか、説明するから、それで覚える。年号とかをね、ちょっと覚えないと怪しいんですよ、一級だと。なんで、その年号をちょっとかっちり覚えたいなと思って、それ苦手な、あれ、とこをね、やっていきたいと思います。ということでね、ビール飲んでいきましょう。今日飲むのはこれ!じゃん!ふわふわ!ディスコフラッシュバーク!ということで、WCB の電気グルーヴコラボビール、フラッシュバックディスコを飲んでいきたいと思います。とりあえず早速開けよう。うん。香りはゴリゴリウエストコーストっぽい匂いがします。柑橘。パイにちょいもたダンク風香りがしますね。ういっす。コニちゃんグラスに注いできました。じゃあ乾杯。これはうまい。うん、うわ、ゴリゴリ王道ウエストコースト IPA だけど、あ、ちょっと甘いかん。いや、でもね、すごいね、もったり重いのが少ない。うまい。うわ、これうまいな。いや、実は、マンヒューマンも飲んだんですけど、あっちはヘイジーで、まあ、ヘイジーだけど、見た目と違ってちょっと、こうドリンカブルな感じだったんですよ。何があって、あ、どっしり甘くないって感じかな。ちょっとスッキリ感もあって、みたいなね。だったんですけど、これ、やば、2セット買って、まじ自分褒めたいわ。うわ、うまっ。電気グルーヴ好きだから、もしかしたらちょっと僕が持ってるかもしれない。僕ね、 しかもフラッシュバックディスクがほんと好きで、俺って結構古いんですよ。多分2004年とか、2004年って俺いくつだったんだろう。一回ね、ほんとね、友達と電気グルーヴのライブも行って、でね、あの時は長めにちょっと延長して卓球さんが回してくれたんで、その時栃木からゼップどこに行ったんだっけ、栃木帰れなくなっちゃって、その日終電で、で大宮まで帰れて、栃木にいた友達からに迎え来てもらったんだよな、確か。ゼップ東京、ゼップのどこだったっけな、忘れちゃったな、そこは忘れちゃったな。まあ多分そのちょうどその頃フラッシュバックディスコとかが入ってたアルバムが出た時ぐらいだったかな。あ、それよりも前だっけな、行ったのね。これシャングリラとかでちょっとね、路線が電気変わってきつつあるっていうところのフラッシュバックディスコはもうめちゃかっこいいテクノで、未だに聞くし、未だになんかこう新しさ古さとか感じさせない名曲だと思ってますね、フラッシュバックディスコ。いやー、これは電気のは書こうかな、感想。マンヒューマンはね、デビルマンの曲なんですよ。なんかデビルマンもさ、デビルマンとかの話もすごいしたい感じあるけど、デビルマンってさ、その原作はものすごい残酷で、てかこれすげえうまいなWCB で一番うまいかもしれない、マジで。いや、うまいな、マジで。いや、これね、グラスセット買えなかったんですよ、僕。だけど、2セット買ったんですよ、電気グルーヴコーラボビール。トロピカルラブと、フラッシュバックディスコとマンヒューマンって、これもね、3つとも全部電気の曲で、あと1本は、あれか、スターウォッチャークライオが入ってたかな。うん。クライオとかもさ、あれだけど、すごい、なとこない、もたっとさ来るやつが、 WCB って全体的にそれがすごい強いイメージがあって、なんだろうな、がっつり飲みたいみたいな、がっつり俺クラフトウエストコーストがっつり飲みたいぜみたいな時じゃないと、僕はね、僕はちょっと飲めないなっていうのがあったから、たまにしか飲んでないの。飲むけどのたまにしか飲まない WCB を。で、電気かと思って、いやでもうまいねこれ。ダブルなのか。いや、マンヒューマンもさ、結構高い 8% ぐらいあったね。うわ、これ 8%、ね、そう、なんか、WCB のってさ、なんか、ダブル多くない？そんなことない？いや、でもうまいな、俺。ちょっと、再認識。WCB の良さを再認識。あと、このラベルは絶対に取っておく。今度、携帯変えるから、カバー。僕のカバーはみんな知る人ぞ知ると思うんですけど、クラフトビールのラベルを切って、あのカバーにこううまくはめ込んでやってるやつなので、今がリビジョンのカバーなんですけど、 WCB のやつにしようかな。 思ってます。うまいな。シトラスパインが来るけど、マンゴー的な、パッションフルーツ的な、ちょっとトロピカルな香り、もう、その後にすぐ来て、その余韻がちょい長くて、苦味が程よくあって、そんな強くない。で、それと一緒に、パイニーっぽさ、松っぽさと、ダンクな、もたっとしたのが、ちょうどいい感じにいるって感じ。で、ちょっとだけ甘いかな。ちょっとだけ甘いけど、なんかすげえ嫌なベタって甘さじゃなくて、コクとか旨味と表現されるいい感じのところにいる気がする、それが。なので、マンヒューマンもそうっすけど、ドリンカブルな部類に入ってくると思いますね、これは。美味しいです。はい。美味しいと思います。はい。その、コラボ、芸能人コラボみたいな、そんな、じゃなくて、別に電気グルーヴじゃなかったとしてもすごい美味しいと思います。でも、電気グルーヴ好きなんで、感慨深いですね。はっきり言って。フラッシュバックディスコでこの味か。まあでもフラッシュバックさせるっていうことなのかな。そういうのは特に考えてないのかな。なんかそういう深読みしちゃうよね。そういう深読みしちゃうんですよね。僕は本当にね。だから何かこう王道的なこのスタイル。だけど、ちょっとトロピカルなこう新しいホップの味わいとかもあって。今っぽい、ちょっとブラッシュアップしたウエストコースト IPA って感じで、うまいな。だからこう往年の IPA、 ウエストコースト IPA をフラッシュバックさせるみたいなことでもあり、これ自体が逆に未来の僕が今日今この飲んだ日をフラッシュバックするっていう記憶にくさびとして打ち込まれるっていうパンチのあるうまさだと言わざるを得ませんね。はい。どうでもいいって。やめてよ。っていう感じですね。はい。美味しい、美味しいですね。なかなかどうしてって感じです。電気グルーヴね、他何好きでしゅかって言っちゃうんですかね。僕、フラッシュバックディスコ、まあ、もうこれはね、ベタだなって言われるかもしれないですけど、虹はなんで好きって、やっぱ好きじゃん。っていうのもあるけど、まあ、虹自体がすごいいいっていうのもあるけど、僕、エウレカセブンがすごい好きで、エウレカセブンファンとしても、やっぱり、いいっすよね。エウレカファンとしても、やっぱ、すごく虹はいい曲です。後世に残したい曲、シシドアーカイブみたいなの残すとしたら虹は間違いなく入るし、まあそれでストーリーライターも入るから、スーパーカーの なので、そこでその枠を使っちゃうっていうところは若干ありますけどね。あとは何でしょうね、いろいろこうこれかなこれかなって十曲みたいな、十結みたいな、シシド十結みたいな、シシドって言っちゃった、まあ別にいいんだけどさ、まあつんでしょうね、あのうん、いやどれだろうな、まあまあまあっていう感じでぐらい好きですね。フラッシュバックですか。あとモモケダンスも好きかな。他古い曲も好きですけどね。オレンジとかに入ってたような曲とか。だね。あの頃から比べるとやっぱり本当ゴリゴリのやっぱテクノに振ってったってとこがシャングリラから先だよね。やっぱフラッシュバックディスコとか以降っていうのだと思うな。なんか感慨深い。ああフラッシュバックしてる。ああやばい。フラッシュバックディスコ飲みながら往年のテクノチューンに対してのフラッシュバックしてる。ああ高校、いや大学ぐらいかあれは、時代を思い出すわっていうフラッシュバックしてるわ。うまいな。酔っ払っちゃうからね。勉強の話もしようか。ということで、まあ電気グルーヴ様のお話はさておき、まあこんだけうまいビールっすけど、ビールには歴史があるわけよ。こんなねウエストコースト IPA というスタイルが出つつも、いろんな歴史があるわけ。ちなみにビアケンは、ビアケン公式テキストは主だってビールの基本であったり酒税、税金ですね、そういったものに関してであったり、ビールの作り方、ビアスタイルですね、そういったものから、日本史、世界史と文化ですね、そういったもので構成されてます。で僕が強いところは製造の部分、製造の部分とか工程の部分に関しては正直さらっとおさらいするだけで一級でも通じるレベルぐらいの知識はありますって言い切っちゃってるけど、あると思います。ここはそんなに外さないと思うんです。ここは全然だから実は心配しなくて、でね、まあその中でもちょっと弱いとかあるんだけど、ちょっとね弱いのがビアスタイルです。スタイルはなんでかっていうと、やっぱり好き嫌いがあって、僕はやっぱりビール好きだったけど、クラフト流行ってから入ってきてる組なので、やっぱり強いジャンルはそういう IPA とかそっちから入ってきちゃってるから、飲まないジャンルっていうのが、まあ今でこそ結構飲みますけどあるんですよね。でそこでの飲まないスタイルがどっちの酵母、上面発酵なのか下面発酵なのかっていうのがちょっとね弱くなる時があるっていうところ。ここはでも前回苦戦してるので、もう一発入れればなんとかなりそうかなって思ってるのよ。で世界史のね細かいやっぱ年号ですね、ここと日本史のやっぱり細かい年号 で、正直文化ですね。文化は時事問題みたいなものに近いのが出たりとかします。例えばシエラネバダの創業者の名前とかが分かんないと解けない問題とか、そういうのがあったりとか、あとはちょっと弱いのは経済に近いような、学校の勉強で言うと経済に近いような、例えば何年の国別一人当たりのビール消費量のトップいくつをとか、そういうのはちょっときついっすよね。ここはしっかりめで追い込まないといけないなと思ってるところではあります。で、まあそこはなんとかっていうところなんですが、まあ、落とさないように世界史っていうのをちょっと今からやり出してるっていうところが正直なところなんですよ。世界史の勉強はちょっとこうちょこちょこ見直してるんですけど、この中で、ね、逆にこれを聞いてる人にも伝えたい。ビール、今皆さんが飲むビール、これがこれだけ世界に流行ったっていうのはいくつかのなんか衝撃的な事件があるわけ。ちょっとビール飲みながらおしゃべりするね。ここはね、抑えたい。知識として、僕としても。なので、まあ、近代だね。主に。中世とかは、古代とかは、まあもう、なんか、うんちくの、レベル。ああ、もちろん知ってた方がいい。ビールが僕は好きで、一気を取るっていう風に言ってるぐらいだから。それはそうなんですけど。近代は、ちょっとね、本当に、ここまで世界でビールが飲まれるようになったっていう、いくつもの事件みたいなのが、重なって、こう、世界中で今、みんながビール飲んでるっていうところがあるから、ちょっとそれはね、知ってほしいというところで、まあ、さらっていくと、まず、ラガービールの誕生っていうところなんですね。これ、教科書に沿っていくとね、ラガービールの誕生。これはですね、もともとビールっていうのはエールだったんです。エール系ビールだったわけですね。で、基本的にエールは高い温度で発酵するんですよ。で、ラガーは低い温度、まあ上面発酵と下面発酵っていうんですけど、こう低い温度でも発酵できるんですよ。だからラガー酵母ってちゅうのが発見されるまでは、夏は腐っちゃうけど、すげえ寒いと発酵しないし、さて困ったもんだっていうんで、何月から何月までみたいな、9月から、3月までか、ここの間にしかビールは作れなかったんだけど、どうやらドイツではなんか凍りそうな低温でも発酵が止まれない事例が見つかると。しかも低温で貯蔵した方がマイルな味わいになるぞって。で、ここで、こう下面発酵。上面発酵がエール酵母で上の方で発酵するんですよ。で、下の方で酵母が沈んでく。発酵後に酵母が沈んでくから下面発酵。ビール。これが、ラガーなんですね。みんなが飲む、例えば黒ラベル、一番搾り、スーパードライ。これは全部、ピルスナー、ジャパニーズピルスナーっていう、ピルスナーっていうジャンルの中の一つ、液種、一つなんですよ。で、ラガーなんですね。ピルスナーはラガーなんですよ。で、まずこの、ラガー ビール注文ができたっていうのが一つなんですよ。で、次がこれ1830円、ボヘミア現チェコのビールは上面発酵でした。ただここで1842年、1830年代までですね。だから1842年、ここはね、絶対に外せないです。仮面発酵のビールを、この、チェコのピルゼン市、ボヘミアのピルゼン市、今のチェコのピルゼン市っていうところで、仮面発酵を導入しようっていうんで、ミュンヘンからですね、醸造技師が来て、1842年に、ミュンヘンタイプのビールは割と濃いんですよ。ガツッとくるような、そういうビールを作ろうっつって作ったら、ピルゼン酒の水使ってやったら、こう黄金のもうビールで、泡も純白でっていう、もうまさに今みんなが乗ってる、要はジョッキビールみたいな、生ビールみたいなものができたわけよ。で、飲んでみると苦味もあって、爽快じゃん、何これ、すげえ美味しいっつって、でこれがピルゼン市から出たからピルスナーっていうスタイルになって、これはね、軟水、ヨーロッパ硬水が多くて、硬水だと濃い色のビールができるんだけど、ピルゼン市たまたま軟水だったんで、ほんとたまたまできたんですよ。だからミュンヘンから来たやつもがっつりみたいなやつ作ろうと思ったら、すげえ黄金のいい感じのやつができちゃったみたいな、のどごし最高みたいな、そういうのができちゃったと。で、やっぱりビール飲んでくると、いろんなビール飲んで好きだけど、やっぱりザ・ビールっていうと、やっぱりあの暑い日にさ、ゴクゴクっとのどごしよく適度な苦味もあって、で、あれを想像するじゃん。で、まさしくそれが誕生した瞬間がここなのよ。っていうところで、この1842年にピルスナーっていうのができたっていうのが、まず大体世界中で飲まれて一番流行ってるのはピルスナーなんですよね。まあ、ちょっとイギリスとかがどうかって言われると、まあ、イギリスとか微妙かもしれないです。エールが強いかもしれないですけど、ただやっぱ世界中で飲んでないわけでもないしさ、イギリスだって。世界中で飲まれてるビールっていうのが、あの、みんなが想像する黄金の液体に純白の泡が乗ってるっていうスタイルっていうのは、もうこのピルスナーなわけ。これができたっていうのが一つ、ビールが流行った一つの、こう、軽く飲めるさ、喉越しよく軽く、ごくごく飲める。これ一つなのよ。で、まあ産業革命とかがあって、まあこれ、いろんなクラフトビール、ブルワリーのフォローしてる、 SNS をフォローしてる人なんかだと、ちょこちょこストーリーにそういう人たち、マニアックなこう醸造のブルワーさんたちが上げてるのを見てると、出るサッカロメーターっていう検討計ですね、糖度がどのぐらい残ってるかっていう、液体にどのぐらい糖度が残ってるかで発酵度合いをまあ管理するっていうシステムができたっていうのも一つなんですけど、次いう3つが割と世界中でビールが飲まれるようになるっていう一つのでっかいとこで、1個はね、さっきも言った通り腐敗が進むので、秋口しかそのできな作れなかったっていうところに、1873年ですね、これね、名前も覚えないといけないです。カール・フォン・リンデ。1873年、カール・フォン・リンデ。なんか語呂ないかな。一発なくさないみたいな。すごいな。一発なくさない。リンデの。リンデはじゃあ何作ったか。で、液体アンモニアを使った冷凍機。要は、冷やして置けるみたいな冷蔵技術ですよね。一発なくさない、リンデの アンモニア冷凍機って覚えよう。これはみんなと覚えた。一発なくさない。リンデのアンモニア冷凍機。あ、これすごいいいかもしれない。ラジオで言ったっていうこの僕に対してのプレッシャーもいいし、一発なくさない。リンデのアンモニア冷凍機。覚えよう。これね、季節問わず醸造できるようになったわけね。保存も容易になるし。っていうのが一個。これリンデのアンモニア冷凍機ね。はい。で、その次が、これでもよく別件でも聞くよね。発酵や腐敗は何で起きるかっていうのが分かんなかったの。この1800年っていうのはね、いろんなその発明が起きたの。で、その中でフランスのルイ・パスツールさんが、いや、これ微生物が原因だなって解明したのがパスツールなわけよ。ね、これね、主だってワインの変質を防ぐための低温殺菌法の技術。要は、発酵これ以上もういいです、ストップですっていう時に、なんかこう、風味を変えずに、低温で微生物の働きを止められれば、いい感じなわけじゃん。すごい、俺のボキャブラリー。いい感じなわけよ。恥ずかしい。いい感じになるわけ。です。いい感じになるわけなんですよ。で、1878年に、パスツールさん、1866年にワインの変質をしていて、10年後76年にビールにもこれいけんじゃないのっつって。ビールでも低温殺菌法、50度から60度で、止める微生物の活動を止めるっていうことが応用できると。今日では低温殺菌はパスツールだからパストリゼーション、聞いたことありますね。聞いたことない人もいっぱいいると思いますね。聞いたことありますね。はビール以外牛乳なんかですねの低温殺菌にも使われるようになりました。昔なんかはさ、ビールは煙突が見えるところで飲めみたいなね、要は劣化しちゃうから工場の近くで飲めよっていうようなことわざがあったんだけど、もうそんなことはない。低温殺菌法でこれ以上発酵が進まないようにしっかりと酵母の活動を止めて飲めば同じ味が味わえるよっていうことです。しかもこの低温殺菌温度50度から60度っていうのがね、このね、仕込み工程で必要になってくる温度にもなるんですよ、皆さん。勉強だね、ほんと。っていうのが一つね。これパスツールの低温殺菌法。1876がビールに関する研究を発表してるから、こっち覚えたいね。さっきが、一発なくさないじゃん。まあ、一発な。一発なむ。ひどい。ひどい語呂合わせだ。パスツール、一発、一発、ナムハミダフツ。パスツールの低温殺菌法、殺菌でナミヤムダフツってことね。一発ナミヤムダフツ、パスツールの低温殺菌法と覚えよう。そうしよう。みんなにそう言ったから忘れない気がする。一発ナムアミダブツ、パスツールの低温殺菌法、殺菌だからナムアミダブツ、一発なくさないって79って間違えちゃいそうだよ、だよね。リンデの一発 まあ、OK、いいですよ。で、もう一個の大きなのがね、これもやっぱり、1883年、やっぱり1800年代。デンマークのカールスバーグ研究所。さあみんな、このカールスバーグ研究所のカールスバーグは、あのカールスバーグのカールスバーグだ。ビールのカールスバーグのカールスバーグだぞ。で、エミール・クリスチャン・ハンゼンさんが、一つの酵母を分離して増殖させる酵母純粋培養法を発明しました。これはビールにとって好ましい性質の酵母だけを確保して、それ以外のなんかこう、無駄な味とか、なんか嫌な味とかを作っちゃいそうな酵母を、なしにして、純粋にこうビールだけを、美味しく作るための酵母を純粋に培養するっていう方法を見つけたわけ。1883年ね。ハンゼンさんが。で、そしてね、キューレさんっていう人と、ハンゼン・キューレの酵母純粋培養装置っていう装置も実用化させて、カールスバーグ醸造所がこの装置を導入した結果、均一で良質なビールができるようになりました。なぜなら、いい酵母だけしかなくすこと、ね、いい酵母だけにするっていうことができるようになったからです。その今まではその別の要因があるから職人がこうその状況を見てみたいなのがあったけど、これでまあ良くも悪くも大量に同じ品質のものができるようになったっていう強みを、これは安く大量に作るっていう意味ではすごく大事なことで、なんかみんなやクラフトビール好きな人って安くさ大量にみたいなのを毛嫌いする人いるかもしれないけど、こればっかりはそれがダメってこともないわけよ。その手作りがじゃあ最善であるっていうことでもやっぱりないと私は思います。同じ品質のものを大量に作るっていう技術はやっぱり素晴らしい。これもまた評価されるべき技術であるべきですよね。っていうところでやっぱりその酵母をこう純粋培養できるっていうのは一つ強みになったとは思いますし、正直これはクラフトビール、今のクラフトビールブルワーさんもそれは思ってるはず。だって使いたい酵母を買って使ってるわけよ、彼らは。今日は僕はヒージを作りたいからこの酵母使おうとかさ、あ、いや、今回はこういうビール作りたいからこういうのを作ろうっていうのを、その酵母メーカーから買えるわけじゃん。それって、いいじゃん。その、酵母の中でばらつきがあったら狙った味っていうのを作れないかもしれないから、これはねすごい非常にいい技術だよね。だビールをいつでも作れるようにしたリンデのアンモニア冷凍機でどこにでも運べる、殺菌してこれじゃ味が変わらないようにしてた状態であればどこでも運べるっていうパスツールの低温殺菌法で、技術をそこまで必要としなくても安価で大量に同一品質のものを作れるようになったというこのハンゼンの酵母純正培養法、この3つはね、あの本当にこのビールが、まあ、1つそのヒットしやすいピルスナーっていうものができて、それを全世界で飲めるようにしたっていう革命的技術の3つなわけ。これがなければみんなはこんなにビールを飲んでないんだよっていう、そういう話なんですよ。で、1883年だ。ハンゼンの酵母純正培養法。こっち、酵母、どう、一発、もう全部一発で揃えよ。一発、 まあ、これひどいな。何も思い浮かばない。一発。一発闇落ち。酵母純粋培養法。一発闇落ち。半膳の酵母純粋培養法。一発闇落ち。一発闇。ね。一発闇落ち。酵母純粋培養法。どぼよ。この、捨てられちゃう酵母が闇落ちしちゃうっていうイメージで。一発闇落ち。ハンセンの酵母純粋。覚えられんのかな？パスツールは。一発、ナムアミダ仏、パスツールの低温殺菌法。一発、あ、やべえ。みんなの前でやってるのに、アンモニア冷凍機の語呂合わせ。一発、いや、ちょっと、やっぱ、リンデのアンモニア入れるとき適当に作りすぎたな。一発、波、一発、泣く。一発、波、一発、波、一発、七味。一発七味、何を言ってるんだ俺は。一発闇落ち、一発ナムアミダ仏。ここはいいね。リンデのアンモニア入れるときちょっともうちょっとブラッシュアップしたいな。一発い1873なんですよ。一発波、一発波、一発いやな、嫌波なんだよ。嫌波、嫌七味、嫌七味、リンデのアンモニア冷凍機、嫌七味、嫌七味、七味とアンモニア冷凍機の絡みが全くない。嫌波、波、嫌七味、いや、七味、いや、七味。いや、でも、こんだけ悩んだから、なんとかなんだろう。っていうことでね、もう、これ以上、ここを、だらだらしてしまう。ないので、もう、やめよう。ちょっと、ビール飲もう。うまい。うまかった。うまかったね。いや、っていうことで、そういう勉強もあるよっていう話で、こういう勉強僕はしてるよっていうところもあるしね、いろんな人受けるからな、受かりたいなって思ってたけど、今から必死でやれば間に合うかな。でも飲んじゃったから、今日はもうお風呂入ってご飯食べて、もう一杯ぐらい飲んでから、酔っ払いながらさ、スプラトゥーン3するとさ、あんま強くないんだけど、スプラトゥーン3やって寝たい、寝る。昔僕すごいお世話になった 上司の人が言ってたんだけど、僕今ビアケンの勉強しないしないって言ってるけど、スプラトゥーン3はするわけ。人間ってこんなもんでさ、あのね、ほんとこれみんなに言いたい。忙しいを言い訳にやらないやつは、忙しくない時もやらないっていうのが、本当にね、僕すごい刺さってる名言なんだよ。やっぱり忙しくても、自分にとって今一番やりたいなとかさ、重きを置いてるものって、なんとかしてやるんですよ。でもやっぱなんとかしてやらなかったわけだから、やっぱ忙しいを理由にしたとしても、やらないんだよね、そのことは。やっぱ優先順位が何個か後回しになったから、忙しいからできないわけであって、本当ね、これはいい言葉ですよね。で、今からスプラトゥーンだけはしようと思ってる男が超名言言ったみたいな感じで、いい顔して今言ってるんですけど、スプラトゥーン3は今からしますということで、もう今週はこれにで終わりにします。なんかめちゃめちゃだったような回だったかもしれないですけど、本当ね、ちゃんとね、こっそりサボらずちゃんとやっていきたいと思ってますんで、まあ来週もねって言ってね、来週なかったりしたら来週ないじゃん、なんつってなんつってさ、なんつって言ってくる人もいないけどね。で、その拗ねてる場合じゃないね。また次回も聞いていただけると幸いでございますということで、今日はこの辺で終了したいと思います。ということで、それでは皆さん、さようなら、まったねー。